泣く子も笑う中澤先生と私 FM 豊橋犬塚篠が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
アニーグローバルエデュケーション代表中澤治です。
FM 豊橋犬塚篠です。この放送は FM 豊橋 FM トヨタの2局ネットでお届けしているコーナーです。
はい、始まりました。
はい、始まりました今日も熱くお願いします
ずっとね、やっぱりこの時期気になるのは、やっぱ受験なんですけど。
受験ドキドキですね。
やっぱり受験もそうなんですけど、なんかね、今日もちょっとそうだったんですけど、はい、1月2月ぐらいは、習い事っていうかね、パズルだとか、速読みたいなお問い合わせが多かったんですよ、で今この2月ちょっと出かける時もそうだったんですけど、塾の方のお問い合わせが急に増えまして、
あ、やっぱ時期によってあるんですね。
そうですね、校舎によってもね、だいぶ違うんですけど、ちょっと今出てくる時ちょうどたまたま来た方も、塾っていう話をいただいてたりとか、やっぱり皆さんのタイミングっていろいろだなと思いまして、やっぱり習うタイミングってこう僕らってこう4月スタートとか、よく世の中って習い事特集とかやってこうやったりとかね、
新生活始まるにあたってみたいな、例えば
フレッシュマンなんとか特集とか、
ありますね。
勝手にこう今思ってるじゃないですか。
勝手に
、だけど結構皆様、確かに4月スタートって僕らも多いと思うし、そのいろんな時期には切り替える方多いんですけど、最近はね、昔よりもいろんなタイミングでスタートしてるような気が。
ほう、春だけじゃなくて、例えばどういうタイミングがありますか？
本当にもういろいろだと思います、例えばテストが終わった後、あとは4月入って落ち着いてから、
ちょっと新生活にも慣れて、
お休み、お休み明けとか、夏休み前からとか、終わった後からとか、もう簡単に言うと皆さんそれぞれだなと最近すごく思うんです。
いろんなタイミングありますもんね。
そう、ただやっぱりなんだかんだと言ってもですね、私たちもやっぱ4月スタートで、やっぱこの時期いろいろ準備をしていくし、時間割もやっぱ新年度ってこうスタートの時期なので、
そう、スタートって感じしますよね。
やっぱり4月スタートってどうですか、
っていうね感じします。やっぱ年明けね、1月よりも4月の方が始まるぞっていう感じがしますね。でも私個人的な話、4月生まれなんですけど、やっぱ4月ってバタバタするから、あんまり学校の友達とかに忘れられることが多かった。やっぱバタバタする時期かなっていう印象はありますね。
友達もね、昔から、小学校の方はいいかもしれませんが、新しい学年とか、新しい学、なんていうか仲間になると、お誕生日いつっつっても終わっちゃってるってこと
ですね。そうなんです。
なるほど、バタバタしますね。
そう、バタバタして、あ、気づいたら一個差し取ってるみたいな。
だから感じですね、4月のこのバタバタついでに、みんなこうその習い事とかを始めてしまった方がいいっていう親御さんもいるわけですよ。
なんかバタバタしてなんか紛れてるみたいな。
そうそう、だけどそれが終わってから始めたいという親御さんもいるわけですよ。
どっちもね、ありっちゃあり
ですよね。どうですか、どっち派ですか？
私ですか。でもやろうって思った時にこのバタバタついでにやらないと、落ち着いてからだと、またでいいかみたいになりそうな気もするんですよね。
なるほどですね、
落ち着いたら落ち着いたら、
やっぱりこう、やっぱそのタイミングって非常にこう個人差があるので、やっぱり皆さんなんだかんだ言ってもやっぱり受験とか、なんかこうイベントごとにね、照準を合わせてくるんですけど、その準備のタームもやっぱ昔よりも変わってきて、塾ってなんとなく3年の4月からスタートみたいな、
3年の4月から、
そうですね、中3とかね、なんとなくそういうイメージってなんとなくないですか？
もう学年も変わっていよいよ今年だぜっていう、
っていうのが10年ぐらい前はそんな感じだったんですけど、だんだん豊橋で2学期制やってたっていうのもあるんですが、なんかそのタイミングがちょっとずれて、夏休み終わってからとか、
結構ギリギリっていうか時間ないですよね。
あんまり前期が成績出てからとか、
出て、どこ行こうかなとか、そういう対策っていうか寝るみたいな、
そういうのがすごく増えてきたなと思います。
でもあとね、夏からだったら半年とかじゃないですか。
でも初めてだと分かんなくないですか、
どこで始めるか。お兄ちゃんお姉 ちゃんとか ね、いれば分かるけど、
一人っ子とかだったらお兄ちゃんが間に合ったとか間に合わないとか、
うんうん、
志望校受かった受からんとか、うん、だから下の子は早めにとか、
うん、あでもその子次第ですよね。短期集中の方ができる子もいるし、長くコツコツやった方がいい子もいるし、
でもやっぱり一番結局だからそういう時放送新年度とか、うんうん、新しい学年意識するのってだんだん低学年化してて、
あ
だから受験生よりもそうそう下の子たちの方が意識が、うん、その4月とか、
うん、
年度替わりとかに合わせることが増えてきたなと、
は
い、最近思います。
でもやっぱり早めに準備してたらそういう勉強する癖っていうか習慣になるから、
そうですよね、
強そうですよね、うん、その本番に向けてよしやるぞってなった時にも、
だから一番こうやっぱりやりやすい合わせるのがやっぱりその年度に合わせやすいんですかね。やっぱり大学入試もご存知のようにもう今本当にもう4月超えてきたらもう夏休みぐらいには合格出ちゃうとこもね、はい、まあ、専門学校さんも早いとこもありますし、
はい、
であの一般入試は後ろだけどずっとやってるじゃないですか、
うんうん、
で途中であの学校指定校だ推薦だ栄養だっていうとずっと試験やってるんで、
うんうん、
いつって難しくないですか。
あどの受験方法で受験するかっていうのもねまだ、
うん、
だいぶ前だったら分かんないですもんね。
そう、うんうん、だからそこら辺のところってじゃあ何が基準になるかっていうとやっぱりこう情報をしっかり持たなきゃいけない、
うん、収集してね、
収集してい
ろいろ
親御さんはそういう時大変かなと。
確かに、
はい、
知らないとね損することっていうか知ってた方が絶対いいこともありますもんね。
そうなんですよ、うん、で情報をどうやって精査しますか。何が正しい
でもやっぱり、まあ、大学生の時もそうですけど、うん、信頼してる先生とか、うん、信頼してる人尊敬する人が言ってくれることとかはやっぱり安心感もあるし、う
ん、はい、
信じられますよね。
ですよね、う
ん、ネット情報はやっぱり正しい情報もあるし多分誤った情報もあるから、はい、選んでいかないといけないなっていうのがありますね。
ネットの情報でも有用な情報もいっぱいありますよね、
うんうん、
でもそれはじゃあこれが正しいか正しくないかってじゃあ本当に判断するときはどうするんですか、
う
ん、
まあどうしよう、ま、もういっぱい調べるか周りの人、はい、まあ、経験者の方に聞くとか、
はい、
そうですね。だからその選ぶのが難しいですよね情報がたくさんあると。
はいはいはいはい、うん、まあ、もうやっぱりこの時代ってやっぱ調べれちゃうんでね、
うん、
やっぱり昔は調べれなかったんで、
はい、
先生が言ったことが全てではないんですけど、うん、やっぱり学校の先生だったり塾の先生だったりの印象でこうなんていうのかな影響を受けてる方っていうすごく多かったと思うんですが、はい、今はじゃあそれ正しいあのそれこそ塾の先生言ってること正しいとか検索すれば、
うん、
なんか出てきちゃうじゃないですかだからだいぶ時代がね、はい、変わったので、うん、じゃあその情報をやっぱり整理する能力とか、
うん、
情報を精査する能力っていうのはすごい大事じゃないかな。
そうですね、
はい、
それもやっぱトレーニングっていうか日々の習慣。
そうですね、うん、やっぱりある程度文字を読む力と、うん、
大事大事。
そうですね、あと物事を判断するっていうのはやっぱり見識広げるんで、うん、やっぱりいろんなものに触れたりとか、
うんうん、
やっぱり例えばお出かけ一つにしてもやっぱり社会経験ですし、うん、いろんなところで情報をもいろいろもらって、はい、それを消化できるようにしていかなきゃいけないっていうのはありますね、うん、当然その時一番大事なのは実は基礎学力だと。
あと常にあれですねアンテナ張ってないといけないですね、
うんうん、例えばこうねあの僕もよく勉強法で教えるんですけど 1+1+2 ってできるじゃないですか、
はい、
で例えば 1+1+2 1+2+3、
うん、
この時にどのぐらい早くそれ思いつけれますかっていう
瞬発力。
例えば 2+2
4
5+5
10
6+6
12
っていうのがこれちょっと 0.01 秒でも時間かかっていくと、はい、それはちょっとストレスになっていくっていう持論があって、だから触れれば触れるほどそのストレスがなくなるんで、
はい、
すぐに言えるようになるじゃないですか。でそれがなければないほど、うん、いろんなもの触れた時にストレスを感じないので、うん、消化吸収できるじゃないかと思うんですね、うんうん、ということは逆に言うと簡単なもんでも同じもんでもしっかり日々繰り返していくと、はい、
そうい
う
集中力も
そうそうそう高まって、そういうものに関してこう計算ストレスとか僕もよく言うんですけど、計算難しいとか大変と思って計算問題解いてる子はやっぱそのストレスがかかるから、うん、その問題を解くことが飛んじゃって計算解くことの方にしか行っ
ちゃう。あー、まあ習慣ってことですね。
そうだからそこで頑張って、うん、もう計算がまあ例えばすごくストレスがない子は問題解く方にこうイメージが、
うーん、
だからここの漢字が読めないと思ってここでストレスを感じれば問題を文を読むことの方を忘れて漢字が読めないことにしっかり言っちゃう。
読めない読めないってなってね、問題忘れちゃう。
そうだから、ね、英語もの会話もまさにそうですよね、
はい、
聞いたことがわからないわからないって思いすぎれば何もできなくなっちゃうんで、
喋っていいことも何かわかんないですよね。
でも簡単なことを繰り返していかないと難しいことはできないんで、
う
ん、
基礎がいかに大事かっていう。
そうですね、うん、まあ、あの1万歩も100万歩も1歩目は1歩目から積み重ねていかなきゃいけないんで、
わ
いきなり100歩とかできないんで、
う
んうん、やっぱり一歩ずつ重ねていくっていうのは大事。
あ、やっぱ勉強も基礎大事なんですね。
まあ勉強もそうですね、うん、あの憲法とかもそうですよね。
そうでした。もう部活の顧問の先生も、はい、基礎稽古基礎稽古基礎稽古っていうのをすごいいつも言ってましたね。
なんかでも基本が大事ってもう日本の特徴かと思うぐらいよく聞く言葉ですけど、うん、でもやっぱりあのそればっかじゃないんですけど、やっぱりそういう基本だけやってれば伸びるわけじゃなくて、やっぱ基本にある程度立ち返ってみるといろんなものが消化吸収しやすくなるっていうことですよね、
は
い、
うんうん、
だから1回しかやらない基本と1回しかやらない応用だったら変わらないですからね。
あ繰り返し
やって定着図っていく、でそれができることになると結局いろんな情報もやっぱりゲットしやすくなるし、うんうん、消化できるようになりませんか、
うんうん、自分自身もやっぱ鍛えていかないといけないんですね。
そうですね、うん、やっぱり世の中って知らないこといっぱいあるじゃないですか。
あるありまくり。
そんなのはあの全部知ることは不可能です、
ね、まあそうですね。
そうただ想像することはできるじゃないですか、う
ん、はい、
想像した後に調べたいと思ったりとか、想像した後にやっぱりこう何か知りたいと思う欲求ってこう普通に起こってくるじゃないですか、うんうんうん、まあ、これは大事なことで、
いろんなことに興味持つ。
そうで、うん、逆に興味がないと想像する意欲も湧かないんで、
うん、
はい、もういいやとかなっちゃった
ら、ね、なっちゃう。興味がないことだとやっぱいいやってなりがちだと思います。あ、
どうですか、知りたがり屋さんですか。知りたがり屋さんっぽいですね。
知りたがり屋さんですねなんでなんでなんでってすごい自分が納得するまで追求しちゃうんで、はい、しつこいって言われることもありがち。
あ
です。
で聞いてすっきりしないと嫌な
んです、ね、うん、そうです。なんでなんでなんで、小さい頃からそうだったらしいです。
あ、
母親にもなんでどうしてなんで納得いくまで
ずっと聞く。
はい。
あ、やっぱりやりたいこともやりたいし、はい、やっぱり納得もしたいという。
そうですね。
あ、それはでも探求心が旺盛でね、うんうん、いいと思います。どうしてなんでってやっぱり勉強の基本なんで、
うん、
やっぱりなんでどうしてと思わないっていうことは、まあ、あのそれはね、なんでどうしてと思うようにするね、やっぱ僕は基本をしっかりやることが大事だと思います。
うーん、
はい、
なんでどうしてって思ったことって自分の頭心の中にも残りやすいですよね。
そうですよね。
疑問を持ったことって
やっぱりあの例えばこう問題間違えることでも、うん、あのたくさん間違えてればなんでどうしてって思いにくいんですよね。はい、10問中1問だとやっぱなんでどうしてって思いやすいです。
確かに、それで覚えられますもんね。
そう、あとなんかあと一歩だったのにとかありますよね、うん、
ありますね、
うんうん、一歩だけ踏み出してからこうなんていうか、あともうちょっとだったのにってあんま思わなくて、
うんうん、
もうちょっとで届くのにとか、もうちょっとでとかってありますよね、
うん、確かにゴールが見えてるとその分頑張ろうっていう、
やっぱそこの単、そこが大事かなと思いますね、うんうん、だから子供たちもそうなんですけど、前もちょっと言ったことあるんですけど、1日に、
はい、
まあ要は1週間に1回だけしか勉強しない子は、
うん、
あの毎日やるのって本当辛いんですよ。
うん、分かる分かる。
だけど毎日30分ずつやってる子は、うん、それを2時間ずつの勉強に変えれるんですよね。
うん、もう習慣化してるからってことですよね、うん、
だからあのいきなり増やすとか、うん、いきなりこうやれ変えるってなかなか厳しくて、
はい、
やっぱちょっとずつの変化っていうのは比較的まだしやすいのかなと思います、う
ん、徐々に徐々に、
まあ傾向ですよ。だから、うんうん、まあ違う人もいますけどね、
はい、
あの5時間やってから1週間終えて5時間やってわーっていう人もいるかもしれませんが、まあ僕が見てる変えやすいのはやっぱりこう毎日少しずつやってる子の方が、やっぱり30分毎日やってる子の方が毎日1時間に変更はしやすいです。
うーん、
はい、なのでまあいろんな面でコツコツと基本を固めて、はい、まあオリンピックの選手もそうですけど、
はい、
私たちも基本忘れずに、
はい、大事ですね。
大事ですので頑張っていきたいなと思います、
うん、はい、頑張っていきましょう。
はい、
英語スクールアニメ インフォメーションタイム。
はい、インフォメーションタイムのコーナーですが、まあはい、コツコツ頑張るといえばですね、
うん、
今ちょうどあのイベント、私たちアニグローバルエデュケーションでもやっておりまして、はい、ずっと言ってるあのロボットプログラミングですね、
う
んうん、
はい、
アニモノの仕組み研究室、うん、ここの方があの体験会を実施しておりまして、はい、体験会がですね、今一回やったんですよ、うん、ものすごいにぎわってて、 なんていうんですかね、はい、違う世界観ですよね、やっぱり、ね、
まあ、普段ね生活しててロボットに触れる機会っていうの日常的になかなかないです
よね。ないですよね、うん、で、あのまたそれ好評だったので、はい、再度あの3月4日日曜日、うん、になりますけれども、
来週ですね、
はい、あの追加、うん、公演じゃないな、追加で体験会を本部校の方で催しておりますので、
はい、
ぜひあのまた参加いただければと思いますが、参加したい方はお電話いただければ、はい、基本的には参加できますので、うん、3月4日日曜日に、もしご興味ある方は、中澤塾本部校の方へお問い合わせいただければと思います。あと、はい、3月11日に、うん、この前忍トレチャレンジって言って、はい、認知症の予防だとか、うん、忍トレの遅延だとか目指した講座教室を開催してたんですが、はい、それを3月11日に再度また、うんうん、したいと思いまして、はい、こちらは、今一応午前中を予定しております。こちらも3月11日に開催になりますので本部校の方にお問い合わせいただければなと思いますが、
はい、
中澤塾本部校、豊橋西三木町にございます、うん、電話番号053238-0525 053238-0525、 中澤塾本部校までお問い合わせいただければ、ロボットプログラミング、
はい、
忍トレチャレンジですね、うん、ちょっとかなり年齢層が違うし広いんですけど、
うん、
ロボットプログラミングは、小児の方から、
ほうほう、
で忍トレチャレンジはこの前来られたのは80代ですね、
うん、
だから本当にちっちゃい子から社会人の方まで、通っていただけるかなと思ってやっておりますので、
はい、
ぜひお越しいただければと思います。であとですね、まだまだこれでやっとね、
はい、
1ヶ月経ってですね、
うん、
残り1ヶ月になってしまいましたが、
あ、ゴーゴーキャンペーンですか。
スーパーゴーゴーキャンペーン、
はい、
もう最後になってまいりまして、う
ん、いよいよ
最後です、
うん、
でまだやっておりますし、
はい、
様子見させていただくと、うん、ちょっと満を持して皆さんお問い合わせいただいている感じがすごくしますので、うん、またスーパーゴーゴーキャンペーン、まだやっておりますのでぜひ、お問い合わせいただければと思います、
はい、
これ全てのコンテンツ、うん、アニーグローバルエデュケーション、中澤塾英語スクール、アニーインターナショナルスクール、パズル道場、速読国語力太郎、このものの仕組みもそうですけど全て、何かしらの適用がありますので、はい、スーパーゴーゴーキャンペーン、皆さんお問い合わせいただければなと思います。3月27日までになりますのでぜひよろしくお願いいたします。
はい、はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。